YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月21日火曜日、第429回、87.0MHz、学大 FM はと言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介。西口学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして午後7時から、午後8時半のレギュラー放送にてお送りしておりますので最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。でですね、今日はなんかいつもと声が違うなと思った、ヘビーリスナーの皆さん、そうなんです。本日はですね、いつものサンママンキーボー伊藤さんがですね夏休みということでですね、いつもちょこちょこお邪魔している劇団祭りの準備の吹上和樹がですねピンチヒッターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。そしてですね、そんな、今回ですねパーソナリティ初心者と番組やるのでね、だいぶ不安であろうと思うんですけど、そんな学大 FM 第3週目のアシスタントといえば、
はい、池田彩子です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうすか。
まあ正直不安でしょうがないですよ。
正直ですね、僕自身も不安です、
は
い、なんで助け合っていこうじゃないですか。
そうですね、
はい、
はい、なんだかんだとそうですね、私がアシスタントで参加させていただいたときにちょこちょこお会いしてますからね。
そうですね、何回か僕も何か知らないけど準レギュラーになってるんじゃないかっていうぐらい来てるので、
はい、そうですね、
見てるだけの日もありましたけども、
はい、
そんな、どうですか最近は。
最近、
はい、
最近ですね、なんと私のあの分身がやっているカラフルバード、
はいはい、
人数が減りましてですね
人数が減った。
はい、
何人に。
とうとう3人になってしまいました
3人になっちゃったんですね、はい、前結構いましたよね。
そうですね、最大9人いたはずなんですけど
3分の1、
はい、ちょっとどうしたことやら
いやいや、それはでも3人になったってことは、
はい、
ファンもいた数3分の1になるってことだから増えるってことじゃないですか、単純の考え方で。
1人当たりの、
そうですそうです、1人当たりのファン増えるって考えたら、いや明るく考えておきましょう、そこはプラスに考えておかないと、うん、それはもうガンガン、そこはもうファンを食っていくぐらいの勢いでやらないと、
はい、
ね、それは舞台やるときとかお客さんいないと。
そうですね、
大変ですよ。
はい、よし、そっか。
そうです
そうで、なんか
明るくなりました。
はい、ちょっと気持ちが楽になりました。
あ、よかったです。じゃあそろそろ行きますか。
行きますか。
じゃあ本日もですね、明るく楽しく元気に始めてまいりましょうか。
はい、
ピンチヒッター吹上和樹と
池田彩子の
学大
FM。
それではですね、いつもの通り、はい、本日の書き込み&メールの紹介を先に行ってみたいと思います。
はい、
ツイッターについて、戸村俊弘さん、
はい、
キーボーさん、若手とのディスカッションはいかがでしたでしょうか。 Mac は添付画像のような感じです。 OS10.6 スノーリオパードでいいのかな、をインストールしてみました。普通に動作しているようです。ツイッターの書き込み画面も出ます。キーボードが変なボタンなのでちょっといまいちではありますが、使っていただけるようでしたら学編の機材として贈呈しますがいかがでしょうか。おやきたる現状の Mac を新しいのにしますと、現在の放送編集ソフトを新しいのにしないといけないのでいろいろ面倒だと思います。音楽編集とかメールとかは現状の機械に任せて、それ以外の Twitter やらウェブやらを他の機械にした方が安全かもしれません。運送中に壊れちゃうとかのないよう無事に着くことを祈っておりますということでですね、はい、なんかキーボーさんのパソコンがですね、
はい、
古すぎてOS が古すぎてですね、
はい、
なんか Twitter 書けなくなったって 2、3週前からですね、
はい、
言ってまして、
はい、
そんなことあるんだっていう話を先週してたら、
はい、
なんかどうも それはちょっと Mac のやり方らしく、新しいのを出すと一番古いのをどんどんこう削っていくっていう、はい、どうもそういうやり方をするらしくてです
ね。なるほど、 Windows とは違って。
そうなんです、僕は Windows 派だったんで、はい、全然そういうの知らなくてですね。池田さんちなみにどっち派ですか？
うち実家にあったのは、昔あったのは Mac です。
Mac 俺ね、 Mac 使いづらいくない？
Mac、まあ使いづらいって、 Mac しか使ってなかったら、もうあの Windows に切り替えた時がすごい使いづらいんですけど、はいはい、まあ、多分 Mac 使える人は Windows は簡単に使えます。
そうなんだ、
はい、
Windows はずっと使ってるから、もう Mac 分かんないんだよね。なんかこう手でファッてやるでしょ、なんかファッてやるあの感じかっこいいんだけど俺あれかっこよすぎて俺真似できないんだよ、ね、どうもあれ。
いや、いいじゃないですか、かっこよくこう、ほわって。
で、なんかこう、ほわってやると、はい、違う操作になってるんだよね。
あ、
なんか、ただ下に行きたいだけなのに、はい、なんか、画面、わってなっちゃって、
あ、
ちょっと多分これ、聞いてる方、Mac ユーザーしか多分伝わんないんだろうなっていう気はするんだけど。
まあ、でも確かに Mac、もうなんか、今はもう Mac 使ってなさすぎて使えないです。
うん、あ、そっか、うん、もう、Mac も変わるから分かんないんだ。
そうなんですよね。
あ、なるほどね。
でも実家のも多分もう今 Windows に変わってるんで。
はいはい。あ、そっか、 Windows ユーザーなんね、じゃあ今は。
そうですね、今もう完全 Windows ユーザーに。
なるほど、じゃああれだね、 Mac はよく分からない今。
もう私は Mac から手を引きました。
卒業した。
はい、
分かりました。じゃあ次行きますか。
あ、はい、よし、昨日はありがとうございました。劇団祭りの準備、吹上和樹さん、はい、
僕ですね。
はい、秋元とは帰りの電車が人身事故で1時間以上来なかったのでホームで寝てました。西は先ほど連絡しましたが多分まだ寝ているんだと思います。来週ですが予定入っていますが調整できると思いますので調整してみます。またご連絡させていただきますね。よろしくお願いいたします。
はい、ですね、先週ですね、
はい、
まあ、うちの主催の西と、
はい、
劇団員の秋元と、
はい、
あと酒井、演出部の酒井がですね、
はい、
こちらお邪魔しまして、
で
僕はまあ端で見てたんですけど、
はい、
その後すごい盛り上がりまして、
はい、
朝まで、はい、ここで2時3時ぐらいまでいまして、
はい、
その後カラオケに行きましてですね、キーボーさんの、
はい、
メジャーデビュー曲の PV のカラオケがありましてですね、
すごい、
それを歌っていただいたんですけれども、
お、若におですか。
ですね、完全に恥ずかしがってました。完全に照れて、何役もやられててですね、はい、女装もされててですね、ちょっとねこれはね見ていただきたいなっていうのと、
見たいです、すごい見たいです。
でもねヒゲはあったのでなんかちょっと気持ち悪いですけど。とりあえず気持ち悪いかった印象しか僕は残ってない。でだいぶ恥ずかしがって
ますね。 PV 見た流れの感想が気持ち悪かった。
気持ち悪かったです。いなかったんで本人、はい、本人いたんでちょっと、はい、今やっと言いました。
あ、今
今日夏休みなんでよかったですね。
そうですね。
はい、でですね、それでですね、はい、5時ぐらいに、はい、要は駅に行って、はい、で各駅と急行があったんですよね、
はい、はい、
急行が後だったんですよ、
はい、
で秋元と話して急行乗ろうよって話をして、
はい、
各駅1個乗り過ごしたんですね、
はい、
そしたらその時にもう人身事故で、
あ、
電車来るはずの電車がずっと来なくて、1時間半ぐらい、
あ、じゃあもうその各駅に乗っていれば帰れた。
もうねかなり痛い。暑い中、駅のホームしか入るとこなかったんで、
はい、
そこでずっと秋元と二人で、
はい、
なんでこんな朝早くからこんな暑い中こんな秋元とこんな朝からホームで寝てなきゃいけねえんだと思いながら、
はい、
もうで秋元もヘベレケで、
はい、
だいぶあいつも強いんですけど、
はい、
だいぶ飲んでたんですけど、なんか普通だなと思ってたらもうホーム着いたら結構ぶっ倒れて、
はい、
もう西に至ってはもう一緒に帰らずどっか、は
い、
どっかに行ってしまって、学芸大学からどっかに行ってしまいました。
ああだから違うどこかに、
はい、今のところ連絡取れてるんで多分生きてるとは思うんですけど、
あ、よかったです、はい、
そんな感じでした。選手は
大変ですね。
選手はもう大変でした。
まあ楽しいがゆえのですね。
そうですね、 でも恥ずかしそうにしてましたよ、 PV には。
PV PV ちょっと気になりますね、一回見てみたい。
ぜひ見てください。あ、じゃあ次行きます。はい、はい、お世話になっております、はい、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、今日は朝までありがとうございました。とても楽しかったです。昨日豆腐マンの件で聞いた意見をまとめました。吹き上げさん、西さん、秋元さんに選んでもらったキャラです。豆腐の上に生姜を乗せたもの、はい、醤油がかかっているもの、醤油ではなくすくった状態のものをそれぞれ並べてみました。やはりサングラスは黒の方がいいとのことです。また上に乗せている豆腐の形ですが、前回はプリンみたいな形にしましたが四角にしてみました。ご確認よろしくお願いいたします。学 F フライヤーの件またご連絡いたします、ということですね。あの、まあ、
豆腐マン、
まあ、そうなんですよ、豆腐マン、まあ、森田さんも一緒だったんですけど、はい、先週
お
森田さんは、はい、その後仕事って言ってましたから。
あ、なるほど。
あの30分だけ家に帰ってシャワー浴びてそのまま仕事行きますって言ってね。
すごいタフですね。
タフですよ、森田さんはもう。あの方はですね、はい、豆腐マン見てますか。
豆腐マン、はい、あのすごいいっぱい、
はいはい、
なんだろう、多分20個ぐらいデザインがバーって書いてある紙を以前見させていただいて、はい、
どうですか、
かわいいなと思って。
あれでもあれですよね、豆腐マンの豆腐レディとかもあるんですもんね。
あ、はい、
豆腐レディも、
豆腐レディ、あの可愛くなるんであればぜひ。
なんかいろいろ豆腐レディは、はい、なんかその豆腐マンはなんかヒーローもののバリエーションみたいな感じだったんですけど、
はい、
豆腐レディはなんか酒屋みたいなやつもありましたからね。
あ、酒屋、
酒屋的ななんかあの、うん、豆腐屋的ななんかそういう感じのイラストもありましたよ、
はい、私豆腐レディは見てないんですよね。
あ、見てないですか、まだ、
はい、
なるほど。
だからちょっと豆腐レディどんな感じなんだろうっていうのがすごい気になってまして。
それはでもね、
はい、
やるかもしれない人が決めた方が
そうですね、
いいんではないかと思うので、
かわいらしいのがいいな。あ、でもなんかその酒屋みたいなのもいい
で、ね、でも逆にかわいいかもしれないですよ、
はい、
あの逆に豆腐マンはもうすごいヒーローヒーローしてるから、
はい、
逆にレディーはあえて、
え、脇にそれみたい
それみたいな脇の方が目立つんじゃないぐらいの感じの方がいいんじゃないかなと思うけど、
それはそれでいいかもしれないですね。
そうです。でも森田さんはいろいろ結構忙しくて、はい、豆腐マンやったり、うち の、あの、はい、フライヤー、まあ、10月に一応やるんですけど、はい、それのフライヤーもあの手掛けていただいて、はい、あのかなり忙しいみたいで、
はい、そうですね、もう森田さんにはぜひぜひ豆腐レディ可愛いのをお願いします。もう以前もあのふわふわがいいって。
あ、ふわふわ
ふわふわ、なんかもう可愛い、
あのスカートがフリフリみたいな感じ。
そうそうです、あ、フリフリふわふわみたいなのがいいなっていうのをちょこちょこあのここで、
あ、言ってるんですか、
はい、
オ
ーダーしてるんですけど。
それはね、もしかしたら伝わってないかもしれないですね。ふわふわな感じのあったかな。
あ、あ、もうぜひぜひ、あの、もう、かわいい。
森田さん、ふわふわがいいみたいなんで、
ふわふわ
をお願いしますよ。
はい、ふわふわで、ぜひお願いいたします。
はい、では、じゃあ、
はい、
行きますか。
続きまして、はい。さんま先生へ、バイオリン、坂本隆さん、はい。やはり都合で参加できませんでしたが、豆腐マンミーティングいかがでしたか。インファームマスターとご常連の方たちも応援に駆けつけてくださり、大いに盛り上がったご様子で、何かと有益な話ができたように思われます。またお話伺えると嬉しいです。そして9月は毎年恒例さん祭り、いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さてさん祭りのリハですが、候補として以下の2日でさんま先生のご都合はいかがでしょうか。場所はともに坂本拓のレッスン部屋でよろしければ使用可能です。
はい、はい、坂本さんとお会いしたことはありますか。
私多分ない
です。ない、
はい、
あ、ないんですね、
はい、
僕もですねないんですけど、あの9月のさん祭りに僕ちょっと、はい、まあ、お邪魔しようかなと思って、
はい、
9月の16日だったと思うんですけども、はい、まあ、学 F が一応出張放送をするということだったので、
はい、
一応お手伝いに、
うん、
一応多分西も来るのかなっていう感じなんですけど、
はい、
さん祭りは行ったことありますか。
さん祭り近くには行ったことあったんですけど。
どういうことですか。
サンマ食べたいなと思って、
あ、はいはいはい、
あの会場付近にはちょうどあの偶然居合わせたことがあったので、うん、ちょっと行ってみようかなって思ったんですけど、はいはい、あまりの人の多さに諦めまして。
そんなに人がいるんですか。
はい、
へえ。
みんなサンマ食べてました。
サン祭りだからね。
そう、サンマが、
あ、一緒にどうですか。一緒に 一緒に9月16日
16日ですか、
はい、
ちょっと予定を見てみないと分かんないんで、あの
いやそれはでも時間空けてきた方がいいんじゃないですか
そうですね、サンマ食べたいんで、
そうサンマは食べようよ、
はい、サンマ食べにだけでもいいですかね、
いいんじゃない分かんない、それはキーボーさんに聞いて、俺分かんない
そうですね
俺はいいよ俺も多分サンマ食べてるだけだと思うから、
あ
で、あのどうって聞かれてうまいっすって多分言うだけだと思うから、
はい、
それはもう全然、
あじゃあサンマ食べにぜひ、
うん、サンマ食べにぜひ来てください、
はい、
俺別にサン祭りの回しもんじゃないんですけどねまあでも、
はい、
サン祭りできっとリハをやるってことはまた歌を歌ったりするのかなっていう感じなんですかね、ちょっと僕もそこら辺までは詳しくわからないんですが、そうみたいなんですが、はい、
そんな感じ
ですね、はい、そんな感じみたいです、なので、うん、歌を聴きながらサンマを食べると、
そうですね、
でサンマの被り物をした人の歌をサンマを食いながら見ると、
ああなるほど、
はい、なんかサンマ、
サンマ、
サンマばっかですね、
サン、まあ、サン祭りなんでサンマで、
そうだね、サン祭りね、
サンマ尽くしで、
ああサンマ尽くしでいきましょう、はい、じゃあ次、
はい、
きしめんデラパスタ委員会公式メニューを香港で発信、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、今年で3年目となります。経済産業省のジャパンブランド事業で採択されたきしめんデラパスタ委員会の公式メニュー、はい、大葉ジェノベーゼ八丁味噌ボロネーゼを引っ提げて、
はい、
今回も香港で発信しますよ、
はい、
また先日はテレビ東京のワールドビジネスサテライトにもこの模様は取り上げられたりと、きしめん旋風香港でも巻き起こしますよ、リアルタイムの情報は僕のフェイスブックを見てくださいね、ということですね。これすごいですね、
すごいですね、きしめ
んを香港で広ませようとしますよ、
すごいですね、
すごいですね、
でもこれきしめんをパスタにしてるみたいな感じ
ですか、そうですね、きっと 和っぽいですね、八丁味噌ボロネーゼってことはちょっと和のテイストがかなり強い感じ で、
うんですね、
しかもワールドビジネスサテライトって言いますかね、はい、かなりの経済番組ですよあれ
ですね、
結構固い番組に取り上げられてるからかなりのきしめん旋風起こりそうな感じですけどね、
きしめん旋風
ちょっと僕帰ってこれフェイスブック見ようかなと思ってますちょっと気になりますね、
リアルタイム情報を、
はい、リアルタイム情報ちょっと気になりますね、これ、
うん、オーバージェノベーゼ、
きしめん食べれます、
きしめん
結構きしめん苦手な人いますよね、
きしめんってあれですか、うどんの親方みたいなやつです
か、うん、間違いではないけど太いうどん、太い平べったい うどん、
まあ、うどんをちょっとぺったんこにして引き伸ばしてみましたみたいなので合ってますか、
合ってる合ってる、
あ
一応、うん、はい、イメージは分かる、
あちょっと食べられます、
あ食べられる、
はい、俺ね、多分食べたことあります、
あのきしめんは食べれるんですけど、
はい、
あのもうあのほうとう、
ほうとう、はいはいはい、
ほ
う
とうがあんまり得意じゃなくて、
お
なんかもちもちしすぎてる感じがして、
お
僕あんまりほうとうは得意じゃないんですけど、
なんかあの辺でもそなんだろう、私のイメージ的に、まあ、みんな麺だからいっかっていう
麺だったらそうめんは食べれる、
そうめん、あ実は私そうめんが一番苦手なんです、
俺もねそうめんダメなんですよあのそうめんが なんですかね、あのつゆをつけたのに吸わない感じ、
はい、
あの味がしない感じね、
冷麦はいけるんですよ、
ちょっとそれの違いがよくわからないけど
微妙に違
う、微妙に違うね、
はい、
冷麦ちょっと違うね、
そうかそう、ああ そうめんなんか無理なんですよね、
僕もねそうめんね、うん、あの昔は食べれたんですけど、
はい、
なんかねいつかな、うん、いつからかを急に食べれなくなって、うん、あのそうめんを出されたら食べないっていう、もう無理くり食わない、乳麺とか持ってのほかですからね、
あ
そうめんのあったかいのってもう意味がわからんと思って、はい、いう状況で
僕は
あのぜひですね、はい、ルッツさんにはですね、はい、あの乳麺だけは僕に出さないでくださいお願いします、
乳麺
はやめてください、
ぜひ今日乳麺を
今日はぜひやめてください来週にしてください、
乳麺美味しいですけどね、
そうめん食べれないのに乳麺をいけるの、
はい、私あったかい方がまだ、
へー、はい、なんか意外ですね、
夏場って言えばそうめんみたいなイメージあるじゃないですか、
そう
それがなんかちょっと
ね、
なんかね、みたいな、
そうめんじゃないよね、
そうですよね、冷や麦ですよね、
ちょっとそれも分からないけどまあいいや、じゃあ、
はい、
じゃあ次
行きますか、はい、伊藤様お世話になります、学コン、マチコン、ま、CEO、うん、穂坂たかしさん、たけしさん、たけしさん、次回9月22日土曜日は学コンアフターパーティーの打ち合わせ日程ですが、 21日火曜日、22日水曜日、24日金曜日のいずれかでいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、ということですね、はい、学コンのなんか先々週かな、はい、に学コンのこの保坂さん含め、はい、学コンの方たちが出たということで、はい、僕まだ学コンの方お会いしたことないんですけど、一応9月の22日もね、ちょっとこのアフターパーティー、はい、ちょっと顔出させていただこうかななんて思ってて、まあ、それもぜひ、
はい、
学コンって僕行ったことないんであれなんですけど、はい、どんな感じなのかなっていう、
街を挙げての合コンですね、
っていうことですよね、
はい、どんな感じなんだろう。
ありがとうございました。またいらしてください。ありがとうございます。あれ、丸さん帰っちゃうんですか。ということでですね、
学コン
どうですか。
楽しそうな気がしますけど、どんな感じなのか、やっぱりでも、ね、イメージが
湧かないですよね、はい、僕も全然なんか話には聞くんですけど、はい、どんなもんなのかっていうのをね、ちょっと経験してみたいなっていう、はい、僕一回ね、それこそうちの主催の西と、はい、去年のクリスマスなんですけど、はい、なんかそのうちの僕の知り合いの役者に誘われて、はい、なんか交流会みたいなのあるから来ませんみたいな感じで、
はい、
あ、じゃあ行くわと思って行ったら、それがな、はい、お見合いパーティーでね、僕の西とですね、
はい、
僕人見知りなんですね、はい、それでなくても、
はい、
でもう全然浮いてるんですよ、その中で。完全に全然喋らない2人が固まっていて、
はい
は
い、
で西はもう途中で帰ろう帰ろうって言うし、って言って、俺でも誘われた手前だしっていう話をして、
はいはい、
でもなんかこういうクリスマスも面白いなと思ったけど、
はい、
でもちょっと抜けたんですよ途中で、
はい、
やばいこれ帰ろうっつって帰って、はい、でも帰りも西と二人で居酒屋入って、
うわ寂しいクリスマスですね。
もう主催と二人、
はい、
ね、多分劇団員はすごいね、
はい、
有意義に過ごしたんだろうけど、はい、主催と座長が二人でクリスマス二人で過ごすっていう悲しい結末をですね、そういう感じじゃないとは思うんですけど、はい、マチコンは。
まあまあまあ、いや、いい思い出じゃないですか、それも。
まあね。まあ、あんなことあったよね。今だから笑って話せる話だけど、あの時はもう、
はい、
なんだこの寒いのって。
いや、まあでも確かに西さんはなんかそういう、なんかもう早く帰ろう、早く帰ろうみたいなイメージありますけど、私でも、吹き上げさんなんかどんどん声かけていきそうな気がしますけどね。
いやいやいや、これね、そう見えるかもしれないけど、はい、結構ね、
はい、
人見知りで。
本当ですか。
本当ですよ。
いやいや、それはないと思いますよ。
いやいや、俺ね、いつもね、それ言われるんですよ、はい、全然ないですよそんなのって言うんですけど、
はい、
結構俺遠くで見て、
はい、
距離詰めたぐらいでわっていく感じなんで、
あ、
分かんないぐらいで人見知りが出てて、
実は人見知りです
みたいな、一瞬人見知りな感があって、
あ、
だ僕正直西と打ち解けたの、
はい、
結構2年ぐらい経ってからですからね、出会って。
すごいですね。
どっちも人見知りで、なんかもう西くん吹き上げさんみたいな感じで、はい、どうしたんですかみたいな、なんか暗い2人で、はい、今はもうね、主催と座長っていうコンビでやってますけど、
はい、
本当にね、あの頃を知ってる方はね、
はい、
まさか2人でやるとは思ってないと思います。
あ、なるほど。
劇団を、
私でも本当に、はい、西さんはだって私もうなんかやっぱり本当になんだろう、
でも西くんの方が年近いからね。
そうなんですか。
24かな、まだ。
あ、近いですね。
もうだから西くんの方が本当は近いし、はい、話合うはずなんだけど、はい、西くんはね、頭の中が24歳じゃないから、
どっちに、
すごく上、
あ、
俺より上じゃないかってぐらい、
あ、
言うこと、まあ、これすごいね、褒めてるわけじゃないんだけど、
はい、
しっかりしすぎてて、
はい、
なんか楽しいのかな人生って思っちゃう。なんかはっちゃけるような感じがないから、
はい、
あの子は。
ああ、確かに、
なんかわーってなってる感じがない、
はい、すごい楽しくて大笑いしてるっていうイメージは、うん、
ない
ですね。
先週もね、来た時に、はい、希望さんと若干そのなんか揉めて、はい、
揉めて
っていうか、
なんか、
まあ、議論というか、
はい、
ディベートというか、
はいはい、
もう言うわけですよ、西郎、はい、で俺はもうお酒入ってるから、
はい、
またやってらみたいな感じで、前回西と出させてもらったって後に、
はい、
飲んだ時に、
はい、
自殺の是が非かっていう話になぜかなって、
お
西はもう要は自殺の選択肢すらないっていう、なんかよくそういう持論を持っててですね、
はい、
でキーボーさんは、まあ、自殺があってもいいんじゃないかみたいな感じの、
はい、
要は意見だったんですけど、
はい、
いやそれは違いますよっていうので、僕を介してですね、はい、あの自殺のマニュアル本みたいな、なんかそういう自殺を紹介する本みたいな
のを、こう、西に渡して、はい、ありますねそんなのが。
それをですね、はい、西に読んでくれと、はい、でも読んでも西の意見は変わりませんでしたね。
あもう こうと決めたらこうっていう、うん、なんかあるんですかね。
頑固なのかな。おあやちゃんのことも、
はいはい。
曲に行きますか。
曲はい、
はい、
曲ですか。
すいません AD に叩かれました。
お
じゃあ曲の方に行きましょう。
はい、今日は1曲目ですか。
今日は1曲目はは
い、
そんなカラフルバード、はい、人数減っちゃった
人数減ってですね、実は今ある CD 残ってるメンバー私だけなんです。
ええ、そうなの。
もう幻の CD ですよこれは。
え、あの CD ジャケットに写ってるメンバーじゃないんだ、はい、後の2人は。
そうです。
あ、
私しか残っていない超レア な、はい。
え、じゃあもうフル株になるんだ。
そうですね。で、まあ新たに残った2人と私含めた3人でレコーディングをし直したので、はいはい、この6人バージョン、幻の6人バージョン、いつまでお届けできるか分かりませんが。
でもそれはまた新しくできたら、はい、ね、ここでまた流してもらって。
そうですね、
はい、
なので、はい、このでは行きますか。幻の、
行きますか。幻の1曲、
幻の1曲、カラフルバードで鳥肌。世界へ羽ばたけ空の彼方へと、カラフルバード
「さあさあさあさあ」「世界へ羽ばたけ」
聞いていただきました、カラフルバードさんで鳥肌ですけれども、
はい、
6人か3人になってしまった。
3人になりまして、はい、いやでもまた3期生今募集中なので。
そうなんですね、はい、募集してるんですね、はい、ぜひそちらでまた増えた時にはまた、
そうですね、6人増やしてまた9人に戻したいと戻したいと思ってます。
はい、わかりました、それではですね、はい、いつもやってる今日の時事ネタという、はい、コンテンツに行きたいと思うんですけれども、はい、本日でゲストもいないのでですね、はい、で僕もピンチヒッターなんで、
はい、
僕がですね読んだ10項目の中から、はい、僕と池田さんで、はい、まあ、ちょっと拾ってトークできたらなと思います、
はい、
でリスナーの皆さんもですね、はい、コメント出されるおつもりで、はい、聞いていただけたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、では一つ目ですね、
はい、
イラク各地で爆弾テロや襲撃相次ぐ70人死亡、うん、でもう一つがですね、はい、シャープの再建が正念場、黒字事業売却は否定、うん、続いて、甘すぎる尖閣上陸活動家の創建に地元反発で、続きまして天皇は謝罪せよ発言はどうせ任期取り、李大統領に対し韓国内から冷ややかな声で、続きまして、受刑者高齢化の中常勤医過去最低の187人、そして、ツイートまとめ機能もニコニコ生放送に2つの新機能を追加、そして、これはですねサンマ漁大型船が初水揚げで不漁にも懸念広がる、そして、ヤングなでしこ4得点でメキシコに快勝し白星発進で、五輪メダリスト銀座を凱旋パレード沿道に50万人、そしてですね、これはエンタメからですけれども熟女好き公言ピース綾部若鷹母藤田紀子さんと交際報道ということですね。結構いろいろちょっと用意してきたんですけども、はい、そうですね、どうですか。
そうですね、私この凱旋パレード、
はい、
これ私
はい、
昨日ですね、昨日、はい、ちょうど仕事に行くときにですね、はいはいはい、なんか仕事行く前にテレビを見てたら、はいはいはい、ちょうどその今日の何時から銀座で凱旋パレードみたいな、はいはいはい、今はまだそこまで人は集まってませんみたいなのをやってますし、ね、はいはい、私職場が赤坂見附なんですね。
それはね、はい、もう完全に、
はい、で渋谷で乗り換えて銀座線なんですけど、はいはいはい、いつにも増して銀座線が混んでる、なんでと思って、
まあね、はい、あんだけ人がいるのを、ね、集めてるわけだから、はい、それは混むよね、
なんでだろうと思いながら、うん、仕事行って、はい、仕事終わった頃にですね、はい、なんと気づきまして、
はい、
今日そうだ凱旋パレードと思って、
そうで、あれね、はい、50万人もいたみたいじゃん。
ですよね、あれニュース見ました。
見た見た見た見た、あれやばいぐらい人いたでしょ。
はい、
あんな人集まるんだねっていうぐらい、平日の昼間だからね、
はい、そうですよね、
よくよく考え、まあ、夏休みとはいえ、う
ん、皆さん仕事はどうされたんだろうと思いながら、
子供はまだわかるけど、
はい、私一番びっくりしたのが、はい、あそこの通りの工事現場のおじさんたちが、
はいはいはい、
うわーってすごい手振ってたんですよ。
仕事しろやと。
仕事そっちのけですごい手振ってたんですよ、はいはい、だからあとあの通り沿いの美容院のお客さんも美容師さんも、うん、そのガラスの
なんかニュースで見た見た、はい、なんかパーマ当てる途中の人がなんか窓に手振ってたもん。
あれもすごいなと思います、
うん、あれはすごかったね。
なんなんでしょうね、
なんか日本ってさそういうとこあるよね、はい、なんかその盛り上げ、ね、なんかさ、うん、その渋谷とかでもさ、はい、その日本勝つとわーって渋谷のスクランブル交差点で騒ぐじゃん、
はい、
俺そういうの苦手な人なの、ね、スポーツバーとかで、はい、見るのとか、
はい、
パブリックビューイングとか、
はい、
ああいうのちょっと苦手で、
な
んで実際やってないところで、
はい、
って思っちゃう人
なの。あ、なるほど、その
そう
やってる会場にいるならまだしもみたいな、
やってないのにみたいなところで、
はい、
で、そう、そこで結構なんていうの、パブリックビューイング否定派なの、はい、俺は。でもなんか俺の友達とかは、はい、もうワールドカップの時とか、
はい、
パブリックビューイング行って、
はい、
もう騒ぐんだけど、雨に降られながらとか
見に
行ったりとかして、
はい、
いや、よくやるなと思って、でそういうやつに限って、はい、実際サッカー見てなかったりするからね。実際結果
騒ぎたいだけみたいな、
そういうところが、ね、あるからね、 俺はあんまりね、もう静かに見てたいもん、わ、うん、ーってならない。
そうでもあれ凱旋パレードすごかったですよね、うんうん、本当に
すごかった。
銀座もうあんなに銀座が人で埋め尽くされることもそうそうないんだろうな、
ね、だって普段はね、だって車通りとか結構激しいとこだからね。
そうですよね、う
ん、あんな人で埋まっちゃったらね、はい、マラソンとかじゃない、東京マラソンとかぐらいじゃない。ああいう風になるの
は。それでもあそこまで多分埋まらない
と、ね、埋まらないか。ああそうかそうか、うん、だって後ろの方とか見えなかったんでしょ。
ああ
もともと、
はい、ね、すごいですね。 それでも行こうっていう根性もすごいですよ ね。
それもすごいと思う、うん、俺はね暇でも行かない。俺は暇でもね行かないと思う、はい、
あきっと。なるほど。まあでも、うん、メダルが見たいのかメダリストが見たいのか、ね、雰囲気で行きたいの か、
どっち全部だろうね。
あ
きっと、うん、
日本人好きですよね。そう
行列とか好きだもんね。
好きですね。
行列も苦手な人だから。
お、う
ん、何でもな。俺日本人じゃないのかもしれない
ね。じゃあそんな吹上さんは。
あ僕はですね、
はい、
やっぱ
何ですか。
ヤングなでしこ4得点っていうところで、うん、僕これ見てたんですけど。
見てたんですね。
見てたんです。
見てたんです。
家でですけど。家で見てたんですけど。もう一人で、
はい、
もう2点目の、
はい、
直本さんっていう方がいるんですけど、はい、選手で18歳の子なんですけど、すごい綺麗なシュートをですね、
はい、
スパーンと決めて、
はい、
でまた明日やるんですよ。
お
明日も見なきゃなっていう。
で家で
日本で日本家で家でもちろん家で、
はい、
スポーツバーとかには行かないで家でもちろん見るんだけど。もう、
はい、
行っても実家に行くぐらい。
ああ、うん、実家でちょっと喜びを分かち合いたいみたいな。
でまたうちの親父が、はい、うちの親父もサッカーやるんだけど、
はい、
あの好きで、
はい、
あのうちの親父がね解説し始めるの。
おお、あテレビ見ながらですか。
ここでこういうパス出さないから点入んねんだよとか言って。分かっとるわいと。俺もやってたのが分かっとるわいと。それちょっと揉めたりとかうるさいとか言いながら、
は
い、俺静かに見たい人。
あだから、まあ、実家に行くこともない方がいいかな。
もうあんまり、うん、ないっていう。そうそうそう、そういう感じなの。そう結構ねそういう、はい、なんか サッカー最近だからなでしことかすごい、はい、ね、
すごいですね。
女のさ、
はい、あの
女性アスリートが、
はい、
そのどこのスポーツもさ、
はい、
サッカーじゃなくてもさ、
うん、
卓球とかバレーもだってメダル取ったでしょ。
そうですね、あと柔道とか
柔道も取ったし、はい、男子より女子の方がオリンピックも含めて今盛り上がってるんじゃないかっていうスポーツ界は。
そうですね、
っていう印象が
だんだん女性陣が
ねすごい進出してきて、
はい、そんな気は確かにします
ね、
ね、
すごいそういう気はすごくしてます、うん、はい、
はい。
まあ、あとちょっと僕が気になったのは、はい、まあ、やっぱピース
綾部さ さん
だって30歳差でしょ、
はい、
だって俺今30だから、
はい、
今生まれてないからね。その下だったら
上だったら60
だよ。いやうちの母親より上ですからね。
お
それはちょっと厳しいよね。
すごいですね。
すごいなと思う。なんか逆に尊敬するもん。
あ
逆にだって30上、はい、
30上ですか。私の30上だとでも53とかです。
53だとキーボーさんぐらい。
おお、
キーボーさんぐらい
ぐらい
だと、はい、まあやめとこうか。
あ
い
や、あれ
やめた方がいいんじゃない。大丈夫。
あ大丈夫。
逆に、
はい、ありっちゃありですね。
ありっちゃあり、はい、よかったですね。キーボーさん
年上の方の方がやっぱなんですかね、人生経験ある分。
はい、ああそう、
はい。
人生経験しかないよ。だって
人生経験あるとでもやっぱりなんか意見食い違ってもやっぱ向こうの方が大人なんで、
あ妥協できるとか
妥協してもらえるんじゃないかな。
ああなるほどね。
若干こっちがなんかクソ生意気なこと言っても、
はいはいはい、
まあ温かく見守ってくれるんじゃないかなっていう。
そういう意味では西とかいいかもしれないよね。年近いけど。あいつはもう、ね、
脳内年齢が
脳内年齢がもう多分50ぐらいだと思うんで、
あ
だいぶなんていうの、はい、落ち着いてこう、はい、包み込んではくれると思うんだよね。
落ち着いて包み込んでくれるのはいいんですけど、うん、私面白い人がいいんですよ。
じゃあダメだ。じゃあ西じゃないわ。うん、そこだけは違うわ。西はね、面白い本は書くかもしれないけど、
はい、
実際は面白くないから。 あの人あの実際ネクラに近い すぐ本書けない、
あ
やめたいすぐ言うからあいつやめないでって言って、この前も電話で本書けないどうしよう死にたいって言うから、はい、何言ってんだよってお前、なんでお前自殺の話どうなったんだ
よ確かに頑張ないって言ったのに死にたい
死にたいって言うから、まあ分かった、とりあえず死ぬのはいいから本書いてキャスティング決まったらにしてって言ってとりあえずそこまで生きてって言って、そういうことをね一応常々、
はい、
電話かかってると大体、はい、
煮詰まってる時、
煮詰まってる時に電話かかってきて、はい、1分ぐらい俺の名前を間違えるっていうわけのわかんないネタが入り、
はい、
あもしもしもみあげさんですかみたいな感じで、いや違うっつって手あげっつって、なんかもろもろその下りがあって本題に入って、
はい、
で最終的に本書けない、はい、やめたい死にたいなやお前はと、
そこに繋がっていっちゃうんですね、
何の話を しに来たんだと、何のためにお前は電話してきたんだっていうところで結構そこら辺でね、はい、主催をね、
はい、
書かせなきゃいけないところがあるんで、うちは
いやもうそれをその大変な主催を支えつつ、
いやね、はい、だって俺は誰にさそういうのを言えばいいのかっていうところになっちゃうじゃん、誰にも言えないっていうところでね、
はい、まあまあその辺は
西君には言えない西君には言えないだって一緒になってなんかどんどん深みに行きそうだもん、
あ
そうだよねなんて言いながら
それはそれで大変です
そうだよね、
はい、
だからその西は結構そういうところがあるんで、はい、
る
気をつけてください。
そうですね、でも西さんはなしということで、
あ西君はないけど、はい、キーボさんはありということでね、
そうしましょう、
はい、わかりました、はい、ということでではですね、KO レコードの CM にお聞きいただいて、次は女性サブパーソナリティの新コーナーに行こうかなと思ってます、
はい、
じゃあ KO レコードの CM お願いします。
はい、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
女性サブパーソナリティによる新コーナーではあるんですが、
はい、
本日はねゲストいなくてで、
はい、
僕ピンチヒッターの吹き上げなんで、
そうですね、
本来何をやってるのかっていうところから僕把握してないんで、
は
い、今それを説明してください。
そうですね、
いつも何やってますか。
いつもでもゲストの方いらっしゃることがちょこちょこ多いので、
はいはいはい、
私もそこまで話は進んでないんですが、
はい、ちなみに何をやろうとしてるんですか。
私関西出身っていうこともありまして、はいはい、ちょっと関西の食べ物とかについてちょっと
お好み焼きとか、
はい、関西とこっちだとちょっとやっぱり味付け違ったりもするじゃないですか、
は
いはい、
あ
そういうところ
をうどんがね、はい、うどんの色が薄かったりとかね、それは何、やっぱ俺関西の人って広島のお好み焼きは食べないってイメージがあるんだけど、
はい、食べますけどあれは広島焼きだと認識しております。
あ、お好み焼きとは言わないのね、
はい、
広島焼きっていう、
はい、
関西のお好み焼きがお好み焼きだと、
はい、そう、はい、私は
そしたら
心に刻んでおりますが、
あとたこ焼きとかも普通にだってそこら辺で、そこら辺でって言ったらあれだけど、
はい、たこ焼き関西で買うと安いんですよ。
こっちで買うと400円ぐらいするじゃん。
高いし数が入ってないんですよ。
ああそうなんだ、はい、やっぱり
こっちで買うと6個入りで400円、
うん、そう
関西で買うと8個入りとかになるんですね、うん、数増えるんですよ、
はいはいはい、
しかも屋台のお兄さんはノリがいいんで、
うんうん、
おまけをどんどんくれるんです。 向こうだと。
たこ焼きのおまけってことはたこ焼きってこと？
たこ焼きです。たこ焼き1個2個ぐらい。あ、
いや、なるほどね。
いや、お姉ちゃん可愛いから1個サービスとかが向こうだとちょこちょこあるんですけど、は
い
は
い
は
い、
うんうん、
でいくらなの？
いくら、え、でも向こう300円とかで
確か。あ、安いね、はい、へー、そうなんだ。え、でお好み焼きと、
はい、
たこ焼きと、はい、あと関西って言ったら、
関西でも、
関西のどこ、ちなみに。
関西、私兵庫なんですけど。
あ、兵庫ね、
はい、
あんまり関西弁出ないね。
まあもうかれこれ6年ぐらい東京出てきて。
でも関西の人って関西弁抜けなくない？
はい、あ、まあ、向こう帰っちゃうと。
おお、だから俺も知り合いで関西の人とかいるけど、はい、バリッバリ関西弁だし、
はい、
なんかもうすごいよ。よく逆にこっちの色に染まらないねって思うもん。その人はね、でもね、10年くらいになるかな、
はい、
でもすごいずっと関西弁喋ってる、
ね、いや、もう地元の友達とか親とか家族とか喋るとどうしてももう関西弁出るんですが、うんうん、
関西弁も種類あるじゃん。
はい、あります。
大阪弁とだって京都弁とか、
と神戸、
神戸も違うんだ。
はい、あと播州弁。
へえ、はい、俺いとこが滋賀なのね、
はい、
滋賀は何弁になるの、ちなみに。
滋賀、
大阪、
いや、滋賀の人もまた微妙に違うんじゃないですかね。
へ、
うん、
滋賀弁みたいのがあるんだ。じゃあ
微妙に多分違うと思う。
イントネーションであったりとか、
はい、あと語尾とか。
兵庫は何弁になるの？
兵庫は神戸の人は神戸弁って言ってますけど。
神戸弁、
神戸弁と、まあ神戸と播州と。
播州はどの辺？
播州は私の住んでるあたりです。姫路とかあの辺です。
ああ、なるほどね。あ、じゃあまたそこでも違うんだ。
姫路とかあの辺はもう田舎バリバリな感じの、ちょっと言葉遣い汚いよ的な。
ああ、なるほどね、
はい。
京都はやっぱりちょっと綺麗だったりするでしょ。
京都はそうですね、綺麗ですね。
あれは何なんだろうね。あれは
土地柄ですかね。
だってこっちだと川崎と横浜はそんなに喋り方違うし、はい、違わない。
違わない
じゃん、
はい、
で東京も別に変わらないと、
はい、
ね、関西とかあっちの方って、はい、ね、すごい
微妙に地域で
違ったりするから、ね、なんかで、はい、結構その地元愛が強いよね。
あ、はい、地元大好きです ね、
なんかその地元愛を、で、あとすごいよその県を、
はい、
嫌うというか対抗意識すごいあるイメージが。
あ、多分西だったらいいんですよ。関西圏だったらいいんですよ、
うんうんうん、
関西から外に出る人をこう敵視する人はいますね。
へ、そう、なんかこの前だからその知り合いの関西人と、はい、なんかね、もう一人兵庫どこだったっけな、京都の人と尼、
はい、
崎、
はいはい、
の人が喋ってるのを聞いて、
はい、
尼崎みたいな感じだったの。
お
あ、そういうのなんだみたいな。
ああ、でも尼崎はあれですね、尼崎だと若干電話番号も大阪と同じだったりするんで、兵庫であるけど兵庫じゃないみたいなところが、なんかその尼崎の人たちがそういう感覚があったりするんで、うん、結構、はい、
そうですね。え、他はどういう風な感じでコンテンツを進めていこうとしてるの？その要は関西のそういうお好み焼きの情報だったりとか、
はい、っていうよりはもうなんか何ですかね、関西の、まあ、
ホットなニュース的な、
ホットなニュース的なのもできたらいいなっていうのはありますね。
結構帰ったりするんだっけ？
実は帰ったりしないんですよ。
実はそんなにっていうことは結構友達に聞いたりとか、
そうですね、
そういうのしながら、
はい、今大阪駅どうなってるのみたいな。
あ、すぐ結構変わったりするんだ。
結構もうなんか5月ぐらいに結構大幅に変わりましてですね、
へ、
またなんか常になんか改装してるイメージがあったんですけど、
大阪駅
もなんか常に工事中みたいなイメージがあったんですけど、うん、なんか、はい、屋根がついたりとか。
へ、はい、じゃあそれは、
はい、
要はその学大 FM でやろうとしてるってことは、
はい、
結構頻繁にその情報を仕入れなきゃいけないよね。
そうですね、まあでも月1回更新情報はなんか得
られればいい。ちなみに今あります？
今ですか？まあ言ってもつい最近私大阪行ってましてですね。
お、じゃああるじゃん。じゃああるじゃん。
そう、大阪行って カスうどんを食べたんです。
カスうどんって何？
カスうどん。
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 え、あったかいの？冷たいの？
あったかいです。
うーん、
そう、カスうどんってなんだろうってなるじゃないですか、うん、あの牛すじを、
うん、
牛すじのカスを揚げたもの。
牛、ん？牛、天ぷらってこと？
天ぷらじゃないです。あの、なんて言えばいいんだろうな
油でさっと茹で揚げるの？
そうです、そうです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね、
はい、でそれが入ってるうどんなんですけど、まあ、関西だしで、
あー、あっさり、あー、でも美味しそう。
はい、そう、それがすごい美味しいんですけど、カスうどん、こっちで言っても伝わらないんですけど。
いや、初めて聞いた。
はい、あの、大阪行った際は新大阪の駅にある
美
味しいお店があるんですよ、そう、カスうどんの。ぜひぜひ行ってください、
ね、カスうどん。カスうどんはどこまであれなんだろうね、通じるんだろうね。
あー、
ね、それも結構気になったりするよね。
確かに関西人は知ってますけど、う
ん、名古屋の人とか知ってんのかな、
ね、あー、どうなんですか ね、
真ん中らへんじゃん、名古屋はちょうど、
はい、名古屋は、そう、なんかだから例えばその関西ですごい有名なものでも、うんうん、なんかどの辺まで来たら伝わらないんだろうみたいなのは。
そうそうそうそう、芸人とかもそうじゃん、
はい、
大阪ですごい有名だけど、
はい、
こっち来たら誰みたいな。
そう、ありますよね、うん、とか、なんかテレビとかも向こうではすごい人気のある番組でも東京でやらないから、そうそうそう、え、何これみたいなのとかあって、ちょっと悲しいなっていうの
は結構ね、お笑い好きだったりするからね、はい、そういうの結構やってくれるとさ、
はい、
あのね、ありがたいんだけど、
はいはい、
ね、新宿にルミネとかあったりもするしさ、
あ、はい、そういうところでね、でも食べ物だけじゃなくて、その
なんかね、そういうところでなんか、はい、
テレビ番組とかもちょっとこういうの面白いよみたいなのも、
ね、なんかやったら面白いな。
そうですね、そう、どんどんどんどんちょっと関西を、
なんか食べ物だけじゃなくて、なんかその、はい、なんかファッションとかもきっと違ったりするんじゃない？
ファッション、あー、まあ、まあ、向こうのおばちゃんは基本的に、
おばちゃんはね
おばちゃんは基本的にすごいですよ、ヒョウ柄で猫の、
猫、
はい、リアルな猫の絵が大きく描かれてるヒョウ柄の、あの T シャツとかを着てる。でも生地がテロテロなんですよ、
はいはい、結構大きめの着るよね、
はい、
で
ダボッとテロテロ
テロテロっとしてるの着るよね、
着てるイメージがすごい、うん、
すごく強い、
はい、でもイメージだけじゃなくて本当にいるんですよ。
それは大体いるの？
大体
大体のおばちゃんそうなんだ。
あの大阪駅とか、あの、あ、おばちゃんのその年代によりますけど、だいたい見かけます。あの難波の商店街とか歩くと絶対います。
はいはいはい、そうなんだ、
はい、服屋さんもそういう服ばっかり並んでるお店があります。
こっちでいうあの浅草とかあっちの方に近いのかな、じゃあ。
そう、あ、どうなんです
か、ね、要はその はい、おばあちゃんの原宿じゃないけど、
はいはい、
そういうところなんじゃない、難波。難波が大阪のおばちゃんの、
まあ、
なんていうんだろう、
そうですね、大阪のおばちゃんイコール難波みたいなイメージが結構ありますからね。
じゃあこっちでいう浅草みたいな感じなんだろうね、きっとね。
ですね、多分。そう、本当に服バーって商店街歩いてて、そういう系のなんかいろんな黒にヒョウの絵が載ってるだとか、なんかすごい威嚇してるライオンみたいな絵が載ってるような服しか並んでないお店とかもあるんで、
そういうのを着てやればいいんじゃない、はい、学大 FM。 逆に、
あ、逆に、
逆にそういうのを着て、
はい、
これが今大阪で流行ってますっていうコンテンツとして、それで一つ決まるじゃんこれはここ、 あそこのどこどこで買ったやつなんですみたいな、
月一、
はい、
それを持ってきますか。
そうそうそうそう、それで着てやれば、
はい、
とりあえずコンテンツの1個は埋まるじゃん。
あ、いや、でも多分この見た感じが、あの頭にサンマ乗っけてる人とそのすごい服着てる人いると、何この人たちってなりませんか。
まあ、でもインパクトはあるんじゃない。
インパクトありすぎて怖いかなっていう気はします、
ね、
う
ん、俺がゲストだったらちょっと困るね俺がそれでゲストで初めて来たら
、はい、
大丈夫かな、
ちょっと戸惑いますよね、
う
ん、
大丈夫かなって思う、ね、
あ
初めてじゃなければね、ああ、今日はそういう感じなんですねみたいな感じで来れるけど
、はい、ちょっとインパクトが強すぎて。そう
だ
ね、
サンマとだって猫でしょ、
はい、
ヒョウ柄の猫でしょ、
ヒョウ柄の猫、ちょっと怖いかな、
怖いね、だいぶ怖いねそれはじゃあやめよう、
はい、
じゃあキーボーさんに来てもらえばいいんじゃない。
あ、それをですか、
一つにまとめてしまったらさ、インパクトはある程度抑えられる
んじゃない。なんか一人でなんかサザエさんみたいになりません？
なるほど、確かにそうだサザエさんみたいになるね。
服の猫が頭に乗ってるサンマ食べようとする
はいはいはいはい、確かにそうだね多分ね今思ったけどやりづらいね普通にやりづらいね、どこいじったらいいんだろうってなるからね、いじるとこありすぎて多分あの俺は黙ると思う、とりあえずラジオだけど黙ると思う。
あれあれ、喋りたい喋りたいの吹き上げさんが、
いやそんなことないよ、俺は喋りたい喋りたいだと思ったら大間違いだよ
あれ
家帰ったら喋らない喋らない、
あれ西さんと同じ感じ、
もう西君と同じです、そこの根本は一緒だから、
あ、うん、本当ですか。もう私学 F でご一緒してる時いつももう喋りたい喋りたいが前に出てるイメージが、
俺
はいものすごく常にもうなんか絶え間なく喋ってるイメージが、
それはね多分ね、
はい、
一面しか見てない、
え
俺の一面しか見てない
その一面を多分学園編の時に大いに前に出してるんですよきっと。
あ、出しすぎてるのかな、
はい、
ちょっと抑えた方がいい、
はい、私だってもう
抑えた方がいいの、
あれいや、まあ、そのままでいいと思います、
はい、
私もだって掛け合いはあの希望さんとの二人の掛け合いを見てると、あ、まあ仲良しだなと思って。
そうでもないよそうでもないよ、だってまだだって7、8回ぐらいしか俺もお邪魔してないしそんなね、キーボーさんのね、瞳の奥で考えてることとか分かんないからね、
は
い、
あ
多分ね、はい、いろんなことを考えてると思うよ、
あ、
うん、多分でもね、8割方いやらしいことじゃないかな
8割方いやらしいこと、うん、まさか、はい、
まあ、コンテンツ的にはじゃあ、はい、今後どういう風な形で、
今後そうですね、まあ、うん、食べ物に絞らず、じゃあちょっと、
うん、の方がやりやすいんじゃないかなって。
そうですね、
でホームページとかでね、はい、上げてもらうとね、またそれはやりやすいかもね、
はい、
コンテンツをや、こういうのやりましたっていう写真でも、うん、要は食べ物こういうの紹介しましたみたいなところでやれれば、
はい、
きっとそのコンテンツ的にはやりやすいんじゃないかなと思うけどね。
そうですね、まあ、あとおすすめのお店とかもちょっと、
あ、そういうのあるんだったらそういうのどんどん
新しくできたお店とかでも、うんうん、はい、
そういうのどんどん、ね、だってね、
はい、
こっちでマックっていうのマクドって言ったりするわけだから、それこそ違い、
マクドです。
え、マクド、
マクドです、
マクド、
マクドです、
あ、マクドそうなんだ、そう、
はい、
ね、ま、言わないし、あの冗談で言うけど、
はい、
マクドってそれちゃうでって言われるけど、
マクド、
マクド、
はい、
それ発音ちゃうですごい言われるけど、お前バカにしてるやろっていつも言われる、
あ、
してないしてない、
そう、そう、関西人、あのエセ関西弁嫌いだったりとかそういう、
そう、そういうのをだからどんどん、
はい、
まあ、まあ、まあ、ありきたりではあるけど、
はい、
そういうのどんどんどんどん伝えていって、
はい、
要は関西といえば、
はい、
池田彩子みたいな、
おー、うん、
まだね、だって、あ、関西なんだって感じだもん。
あ、そうなんですよね、多分関西弁で話さないのもあるんです、
ね、うん、あ、関西だったんだ、へえみたいな、
あ、じゃあそうですね、このコーナーのところだけ関西弁で話してみるとかも、うん、
それでもいいかもしれない。
そんな切り替えが私にできるんだろうか。
それはね、やるんだよやるんだよ、そこは
ちょっと頑張ります。じゃあちょっと、はい、はい、ちょっと頑張って、じゃあ関西弁で、
関西弁で、じゃあ関西弁で、じゃあ、はい、あの今後の告知とか、
関西弁で今後の告知ですか、うん、それ分かりづらくなりませんかね
関西弁ででもそんな分かりづらくなくない。
じゃあ、まあ、ちょっとやってみますか、
うん、ちょっと挑戦してみたらいいんじゃない、
はい、うん、ですね、カラフルバード、あー、カラフルバード、9月22日
お、22日、
9月22日の、土曜日、
土曜日、はい、
はい、時間とかの詳細がまだ決まってないんですがちょっともう関西弁やめましょう。
それエセ関西弁じゃない、
関西弁やめましょう、あの、今ちょっと
できない、
頭がとっちらかってます。
あ、なるほど、
関西弁とりあえずやめましょう。
じゃあ普通で、
はい、9月の22日、はい、土曜日ですね、
うん、
カラフルバードで、カラフルバードと、あと神田県アイドル、ピコットパレットさんっていう、
はい、
まあ、アイドルグループの方いらっしゃるんですが、うんうん、と、コラボライブを、はい、横浜じゃない、館内ですね。
あ、館内でライブハウスなんかあるんだ、
はい、
あの辺
に、はい、はい、3S
駅から近いの
駅から、そうですね、私もまだ行ったことないんです、
ない
の
か、
その場所にないんですけど、はい、馬車道駅から徒歩でも5分とか、
多分、あ、でも全然近い
のだったはずです。
へー、
はい、
そっか、
ちょっと、はい、コラボライブっていう新たな、ちょっと
コラボライブって何なの、
一緒に
歌を歌ったりするの？
そうですね、それぞれの、うん、まあ、曲含め、
はいはい、
まあ、コラボでやれるんで一緒になんか一曲歌えるのもありかなと思いながら、まだちょっと詳細いろいろ決まってないんですが、
あ、
でも1ヶ月なんでね、あと
ね、1ヶ月しかないから、
はい、ちょっといろいろ
決めないと、はい、もろもろね。
そうですね、
で、まあ、それももろもろここで決まったら、
もろもろ、あ、はい、ぜひ。そうですね、次回の私の回が、うん、もうライブ直前とかなので、
お、じゃあちょうど告知しやすい、
ぜひぜひ、はい、ちょっと、はい、いろいろちょっとコラボならではの楽しいこととかもやっていけたらなっていう段階なんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも面白そうですね、
はい、まあ、それが9月の22日ですね。
22日、
はい、
土曜日、
土曜日、ぜひぜひ
ぜひ
足を運んでいただけたらなと、ね、あとですね、9月、まあ、ちょっと日付戻るんですが、9月の2日に、
う
ん、
お、それはだいぶ近いですね、
はい、日曜日なんですけど、はい、インターネットテレビの秋葉ット TV、うんうん、
はいはい、
っていう番組にですね、あと緑とオレンジの2人が出させていただきます、
はい、お、
それもまだ何をどういう感じの
番組なのか、
番組でどういうことを話せばいいのかがちょっと分かんないんですが、
でもそれも、ね、はい、面白そうだね、
はい、ですね。
え、インターネットなんだっけ、
インターネットテレビの秋葉アット TV、
秋葉アット TV、
アット TV で調べれば確か出てきます。
ああ、そうなんだ、
はい、
ぜひアット TV で調べてですね、はい、聞いていただけたらなと思います。
そうですね、ぜひぜひ。そして9月の22日にはちょっと新曲もお披露目予定なので、
お、
はい、とあと新メンバーも
お披露目
そうです、3期生をお披露目予定ですので、ぜひぜひちょっと、はい、カラバー好きな方も、
そうですね、
はい、ちょっと興味湧いたなっていう方とかもぜひぜひ来ていただければと思います ね、うんうんうん、すね。
じゃあもろもろ、じゃあその辺もね、はい、だコンテンツの方もね、はい、うまいことこうまとめてさ、
はい、
やっぱりその自分のコンテンツがあるっていうのは絶対大事だと思うんで、
はい、
それ大事にして、
そうです ね、
今日結構固まったんじゃない。
そうですね、まあ、ちょこちょこ固まっては戻り、固まっては戻りも続けてるんですが
そうなんだまあでもね、
はい、
きっとそこは多分どんどんどんどん固まっていくもんだと思うからね、はい、もうどんどん自分でやりたいの、これやりたいです、キーボーさんちょっと黙っててもらっていいですかっていうぐら
い
やればいいと思うよ。
はい、
うん、
ちょっと頑張ります、うん、
頑張ってください、
はい、
絶対ね、
はい、ちょ
っとそれはいいもの。逆にね、ゲストが来ない方が固まるんじゃないって気持ちあるよね、はい、どうなんですかねまあでもそれもろもろじゃあが、
はい、
ね、頑張ってください、
はい
はい、それではですね、次はですね、はい、丸石家具の CM をお聞きいただいて、
はい、
次のコンテンツに行きたいと思います、
はいはい。
キーボーのユニークギター教室の時間なんですが、今日はキーボーさんが夏休みで、
はい、
ピンチギターのですね、
はい、
僕やろうかなと思ったんですけど、
はい、
僕高校の時にギターやろうと思ってギター買ったんですよ。
お
セブンコードってあるじゃないですか、はい、あれが弾けなくて諦めたんですよ手がなんかもう指届かなくてこれ無理だと思ってやめたんですよ、はい、それなんで、はい、多分ギター教えられないんで、
あ、なるほど。
ここの時間をですね、はい、ちょっとうちらの劇団の話とかをさせてもらえたらなって思ってて、
はい、
ね、うちの劇団、はい、劇団祭りの準備、
はい、
セカンドフェスとかですね、まあ、2回公演なんですけど、
はい、
うち祭りなんでフェスって言ってるんですよ。でそれ言い出したの俺なんですけどフェスでいいじゃんって言って、みんなは結構みたいな感じで、
はい、
でフェスでいい、ファーストフェスでやろうよって言って、
はい、
いやでもさ あの10回目とか超えたらどうすんのみたいな、なんかよくわかんない反対をされたんだけど、
はい、じゃあそしたらもうなんか数字に変えればいい。そうそうそう、1歳2歳3歳っつって。
なるほどなるほどそっかそっかあで、まあ、一応セカンドフェスが10月の25日から28日で、
はい、
八幡山って京王線にある、
はい、
八幡山のワーサルシアターっていうですね、はい、劇場があるんですけど、うんうんうん、そちらでやらせていただくんですけれども、
はい、
それは作演なんと、
はい、
西です。
お
あの暗い家族の話をあのです、ね
はい、
コメディシニカルっていう言ってたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと面白い話ではあるん で、
はい、
で一応ですね出演者ももろもろ決まったりとかして、はい、ちょっと芸人の方とかも出たりとかもしてですね、はい、うちの劇団員もろもろ出るんですが、
はい、そう私そのオーディション受けようと思ってたんですけどね、うんうん、
ちょっとね
その日にちょうど大阪いたんで、
ああって言ってたよね、なんか、はい、その時いないんですって言ってたよね。だからそのね、ま、まあ一回ワークショップ来てもらったりもしたじゃん。
はい、
あの時もだから結構人がいて、
はい、
いろいろやってもらったんだけど、はい、どうだった？
まあでもワークショップ自体そんなにやっぱ参加する機会がなかったんで今まで。はい、
今までは舞台とかは出たことある？
舞台は、はい、
そういう時って何、要は出ませんかって言われていくの、それとも自分が出たい作品があって、
はい、
オーディション受けるの？
あでも私今の事務所入ってからは、まあ、事務所の方のやつなので劇団なので、
はいはいはい、
まあ、
あ劇団もやってるんだ。
やりたいですって言って、
なるほどね、
出たいですって言って、
あじゃあ出ます
みたいな、はい、
あへー、だからうちも劇団やってたりもするけど、はい、要はその映像の団体もあったり、はい、アルタンシネマズっていう映像前来てもらったのはアルタンシネマズのワークショップだったりするんだけど、はい、要は映像の方をやってたりもするから、
はい、
で西はもともと映像の人間だったりするし、要はその舞台っていうと僕も含め結構初心者だったりして、はい、結構手探りだったりもするんだけど、結構それはそれで面白いなと思ったりとかして、で結構その映像西とかすぐ編集できるから、
はい、
あのうちのその劇団の打ち合わせの様子とかを要は撮って編集して YouTube に上げたりとかして、それでちょっと要は集客力じゃないけどのちょっと足せればなっていうところで、あのもろもろやってたりとかして、ちょっとそれは YouTube で見れたりもするんで、あの劇団祭りの準備のホームページをですね見ていただければ、あのなんていうのかな、その YouTube の映像も見れるし、
はい、
僕のプロフィールの写真も見れたりしますあのこんな感じじゃなく、はい、ちゃんとちょっとカッコつけた感じの、あのね、ちょっと、
はい、
ちょっと恥ずかしい感じの写真が、
は
い、あの西くんが選んだんですけど、
その
写真はみんなであの撮って、
はい、
西くんがこれがいいんじゃないかって選んで、
カッコつけた感じの
カッコつけた感じのを西くんが選んでくれて、
はい、
これがいいんじゃないかみたいな感じで、
はい、
そうだからうちの劇団はね、だからそういう意味ではね、はい、結構そういうプロモーション的な部分では強いのかなと思ったりとかして、
うん、
結局その舞台やるけど舞台で終わらない劇団というか、
あ舞台の中でも映像流す、
うん、そうそう流すとかも多分やれるし今後、
はい、はいはいはい、
そうで劇団の動画もだからもろもろ今ね、
はい、
2本作ったのかな。で今絶賛西が、
はい、
あの打ち合わせの様子等々を、
はい、
この前あのやった時のやつを今編集してて、
はい、
で本書けないって言ってるからまあどっちでもいいんだけど本書いてねっていうであの動画は見てもらえると、
はい、
まあ、うちの劇団員のあのなんて言うんだろうな、まあ、あれはねでも西くんのね、うん、編集うまいなと思うのが、
え劇団員の紹介動画なんですか？
紹介動画も含め打ち合わせしている様子、
は
い、うん、だからまあ裏を完全に見せちゃうような感じの動画なんだけど、
はい、
それを見てもらえると多分その、はい、舞台で表でこう活動しているだけじゃなくて、
はい、
こういうのも裏でもろもろやってるよっていうのも見れるから、
はい、
面白いのかなっていうところで見てもらえるときっと、
はい、
舞台を見に来たときに、
はい、あこれがあっての
これがあってのこれなんだねっていう、
はい、
あこういう話があったときにこういうことを言ってたからこういうふうになったんだねみたいな そういうのをねきっとね見てくれればね分かると思うんですけど、多分あのうちの西の脚本の書き方が、はい、普通の書き方じゃなくて、はい、もうね長いのを書いてくる4時間ぐらいのものを1回書いてきてそれを削る人だからすごいね、はい、今もう第3稿を上げてるのかな、
はい、
1稿はねもうこれ読むのみたいな何この厚さみたいな、
あ
もうね94ページとかあったかな、
すごいですね、
うん、これ小説にしようよって思ったぐらい、
はい、本当そんな感じですね、
うん、4時間もお客さん座ってないよみたいな感じだから、
はい、
そうそうそう、
すごいですね、
もうだからそういう動画とかもね見てもらえれば、はい、ホームページで見てもらえれば、ね、全然、
はい、
あのうちらの活動予定など見れますので、はいうんはい、ぜひ見ていただけたらなと思って、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、また来てください、
お、さんま、
そう、だから、
はい、
そうなんですよ、はい、それで、まあ、うちの劇団のホームページ見てもらえると、はい、とりあえず、まあ、僕の動きだったり、あの、西の動きだったり、
はい、
もろもろ、まあ、Facebook とかもやってたりするんで、
はい、
あの、Twitter とかで結構つぶやいたりとか、あれは誰がしてんだろうなと思うんだけど、多分西くん、はいかなと思うんだけど本書いてほしいなって思うんだけどその前に、
ね、つぶやく暇があるならと、でもね
うちの劇団のホームページ、はい、何を隠そう西くんが作ったからね、
へえ、
そう西くんがデザインして、はい、全部自分で西くんが立ち上げたから、はい、そういうのもねできるからねすごいなと思う、
はい、
で Mac でやってた、
Mac で、
うん、Mac を買って Mac でやってた、
おーまあ、でもなんか編集ってか多分そういうこだわったの作るなら Mac がいいんですかね、
あそうなのかもしれないね、うん、なんか Mac の人多いよねそういう、はい、うちの演出の人間全員 Mac だし、
うん、なんか検索したりとかするのは Windows の方が軽いんで、
ああなるほど、
はい、使いやすいんですけど、ほんほんほん、多分なんかこだわったの作るってなるともしかしたら Mac の方がいいのかもですね、
編集とか曲作ったりとかね、
はい、うん、
そうだからもろもろだからそういうことでですね、
はい、
そうなんです、
はい、あそういえばあの、はい、吹上さん新番組を
あ、ね、
されるらしいじゃないですか、本当に、
ね、
されるんですか
本当にやるはやるんですけど、
はい、
もろもろですね、
はい、
そのこの前先週来た酒井さんとかですね、
はい、
いつだあ そう、それこそ池田さんが、
はい、
サブパーだった時の僕が連れてきた竹本さんとかをちょっと絡まして、あの人はネットに強かったりするからその辺でちょっとホームページもろもろやってもらって、で酒井さんには構成入ってもらって、もろもろそういうところで、あのでまあうちの劇団員をサブパーソナリティに据えて、でまあ僕が一応こういう今みたいな感じでやれればなとは、
メインパーソナリティ で、
うん、
お
でやろうかなと思ってるんですけど、
はい、
ね、いかんせんその要は、ね、システム上の問題とかはもろもろ僕も分かんないので、はい、全部、ま、人に丸投げをする形になって、
あ
多分ね、はい、キーボーさんがやってるみたいにはできない、
あお、う
ん、多分できない、あのキーボーさん全部一人でやってるでしょ、
はい、
すげえなって思うもん、
確かに、
うん、一人でできないよ多分、だってミキサーいじって、
はい、
編集して、はい、ネットに上げて、うん、ネットの情報を上げてでしょ、うん、いやーね、
すごいですよね、うん、サンマメンテナンス出して、
うん、サンマのメンテナンス、ね、出して、うん、でもあのサンマはいくらするんだろうね、
はい、
で豆腐もやるんでしょ、
豆腐も
今後どっちでいくのかね、
両方、まあ、豆腐推しで行くんじゃないですか、
あやっぱ豆腐推しで行くのかな、あでも使い分けんだろうねきっと、
あ全く別の、
うんうん、
おすごいですね、
だからその新番組に関しては、
はい、
あの一応ですね学大 FM でやらせてもらうんで、
はい、
学大周辺の要は店長さんとか、はい、そういう方をゲストに呼んで、
あいろんなお店のってことですか、
うん、呼んで、はい、あのお話しさせてもらって、はい、でそのお店に行ったら、
はい、
要はうちらが宣伝しますよみたいな、
はい、
そうそうそう、そういう感じでちょっと学大に根付くというか、
はい、
そういう感じで番組をやろうかなと思ってて、
地域密着型の、
そうそうそう、多分ね、その今やってる学大 FM も結構そういう形なんだけど、はい、ちょっとそことは趣向を変えて、はい、コンテンツ的なものも、はい、まあ、ラジオドラマやったりとか、うちの劇団員の松永が本書けたりするんで、はいはい、そこでラジオドラマ書いてもらって、それをもうもちろん劇団員でラジオドラマ作って、
はいはい、すごいですね。
そう、そういうのもろもろ相談を、はい、まあキーボーさんとは話、はい、まあまあまあまあまあやればみたいな感じの、やったらええやんみたいな感じなんで、はい、まあ、あとはもうルッチさんの、はい、デミズさんと、はい、マルオさんにね、はい、ちょっとご相談して、どういう形でやろうかっていう、一、うん、回だから本当酒井さんにもろもろ書いてもらって、はい、今もう書いてもらってるんですけど、はい、それでちょっと持ってきて、はい、これでやりますって言って、はい、5出たらもうすぐやりますよ、はい、もうそれこそすぐやりますよ。
もうじゃあもうあとはその話し合いですね。
そうそこ、そ
こ、こんなのでやりたいんですけど、あ、ダメって言われたらもう終わりみたい。
それはだからまた酒井さんにじゃあそういうんじゃなくてっていう、そこじゃなくてっていう、なんていうの、こういうんじゃなくて別のがいいんじゃないですかって言いながら、その間を持って、
もうちょっとこういう感じで、
そう酒井さんも結構腕あるからね、ひょうひょうと仕事をするからね、結構ね、だからそこら辺でまたルッチさんとお話しさせていただけたら
な、は
い、
あ、じゃあまあ第1回目はルッチさん紹介みたいな感じになるんですかね。
そうだね、あとはまあ、三田さん、あの千本桜の三田さんとかにご紹介していただけたらなっていうところで、あとはもう自分らで行って出ませんかっていうのもありかなって思ってたりとかして、まあ、そこは思いっきり学大 FM の引き上げですけどって言って行くけどね。
学 F ですっていうのを、
学 F ですけど、あのちょっとこういうのやるんですけどどうですかって言って、でアンケート書いてもらって、はい、それでちょっと話させてもらってみたいな感じで、ちょどんどんなんていうんですかね、学大を盛り上げるっていうか、はい、うん、そういうのをできたらなって、
はい、
うん、思ってはいますね。
はい、おお、いいですね。でもなんか、
はい、はい、でですね、この流れで、はい、いつもの、はい、あの恐怖のインタビュー、はい、行きますか。
お、行っちゃいますか。
行きますか。今日は、お客さんがですね、はい、ちょっと先ほど変えられて、
そうですね、
はい、今日はじゃあスタッフのルッチさんの、はい、レミズさんと丸尾さんにご参加いただけたらなと思うんですが、どうでしょうか。
どうでしょうか。
今日はじゃあルッチさんにおいでの、じゃあ丸尾さんとレミズさんに、じゃあ、
あれ
買い出し行くんですか。
じゃあ買い出しに行かれる前に、
買い出しに行く前に、じゃああの今日のですね、恐怖のインタビューのテーマはですね、はい、今回はですね、はい、もうすぐ夏も終わりということでですね、夏祭りの、はい、屋台といえば何ですかということでですね、はい、どうでしょうか。屋台といえば、
はい、じゃあまずあの、
じゃあ、
は
い、丸尾さんから、丸尾さんからですか。
まずあのお名前から。
あ、丸尾です、はじめまして。
あ、どうも。
はい、ではあの丸尾さんにとって夏祭りの屋台といえば何ですか。
屋台って言ったらたこ焼きですかね。
お、やっぱたこ焼きですよね。
お、はい、
やっぱりとりあえず買います。
あー、わかります、すごくわかります。
缶ビールと一緒ですかね。
あー、缶ビールとたこ焼きと買って、はい、と
あれば。
確かに、
そうですね、祭り気分にはなれますね。
そうですよね。
行った感が、
今年は行きましたか、お祭り。
祭りは行ってないですね。
あ、お祭り僕あれなんですよ、今年僕行けなくて、毎年行くんですけど、あの、まあ、でも人混み僕苦手なんですよ。ですぐ買ってすぐ外出るんですけど、たこ焼きと焼きそばとお好み焼き買ってすぐ出るんですよ。
あ、でもまあそんな感じですね。僕も買ったらどっか座りますね。
あ、だからもう座りたくなりますよね。
座って人行く流れを、
あー、見て、
あと帰ります。
あー、はい、缶ビールを飲んで、
飲み切ったら終わ
る。でもそれですよね、夏祭りのその醍醐味というか。
そうですね、
その人のなんていうんですか、その中にいないで、
あの、まあなんかとりあえず参加した感、
そうなんですよね。参加した感じというか、あ、俺夏祭り来たっていう、
そう、来た感はありますね。
そこがやっぱ大事ですよね、はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次は、じゃあデミズさんにお伺いしましょう。
はい、 あれあれ
デミズさん、はい、どうですか夏祭りといえば。
うわぁ、肩抜きってわかります？
肩抜きわかります。あれも
めちゃくちゃやってましたね。
僕もな肩抜きよくやってました。あの絶対くれないですよね。でも
そうですね、大体なんかイチャモンつけられて、うん、ここが欠けてる、
欠けてるからダメだよみたいなね。
1000円もらったと思った
ら、ね、そうなんですよね。
そう
あれもらったことありますよ、肩抜き。
なんかやっぱ400円とかレベルのやつ。
ああ、なるほど。
あの難しいやつは大体
1000円とかダメですよね。
ダメですね。
もうすぐくれないですよね。
小さい頃から金金金
いやいや、それはでも大事ですよ、はい、それはもうお金お金
って祭り行ったのにとらえず
肩抜き僕もよくやったな。肩抜きのとこだけ結構空いてたりしますよね。
そうです ね,
ね、なんかあそこだと黙々となんか違う世界ですよね。
あんまり女の子やってるの見たことないですね。大体
肩抜きやったことあります？池田さん、ちなみに。
私ないです。
ああ、やっぱないですよね。やっぱ、ね、男のなんかロマンですよね、あれは多分。
そうですね、
あの肩抜きでこうなんとかもらえないの分かってるけどなんとかもらいたいみたいなね、まあ、
そうそうそう。大体敵屋のおじさんがね。
そうです、
ちっちゃい子から巻き上げ
るあれ一番良くないですよね。
うう
くじ引きとかより一番
そういうシステム、
ね、システム的には悪どい感じがしますよね。肩抜き
審査員が売ってる人ですか
それは無理ですよねそうか、肩抜きいいっすね、確かに。わー、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よいしょあー、すごい、肩抜きか。
肩抜きやったことないんだもんね。
ないです、
うん、やってみたらいいと思う。一回
肩抜きですか、うん、
経験にはなるよ。
あー、うん、なるほど。
丸尾さん、はい、デミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、続いて、はい、CM を聞いてもらってですね、はい、エンディングです。
はい、
はい、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ということでね、
はい、
どうでしたか今日。 なんかあります？告知他に。
告知ですか？まあそうですね、私はそうですね、
個人で活動したりあんまないですか？
個人、あでもついこの間撮影、あの以前1年前ぐらいから、はいはい、はい、いろいろちょこちょこやらせていただいてた、うん、マイティレディっていうのを撮影に行きました、は
い
は
い
は
い、ちょこちょこ、じゃあそういう個人の活動もされてるん
ですね、そうですね、
あーなるほど、
まあそんな感じですよ、
そっか、
あとはでもやっぱもう今はカラフルバードのが、まあ、いろいろ大変な時期なの で、
ね、いやでもいいと思いますよ、はい、そういうの絶対ありますから、はい、劇団でも正直うちまだ活動して1年ですけど、はい、抜けたり入ったり多いですから、
多いですよね、
うん、それはもうしょうがないです、うん、それはもうもろもろ人との縁ですからね、
はい、
だからもううちはだから10月25日から28日にやるんで、とりあえず、はい、それをやった後にまたどうなるかって、
はい、
やっぱり公演すると人の出入りはあったりする
んで、はい、
そこはもうしょうがないかなっていう、
はい、
まあでも10月25日から28日の八幡山の舞台は、
はい、
まあね、家族の話だけど、
はい、
で森田さんはまた、はい、チラシを作ってくれるので、
はい、
またね、森田さんにチラシを作ってもらって、
はい
はい、
そうですね、吹上さん今回メインパーソナリティでしたけど、
あ
そうです、ね、どうでした、
正直噛みすぎっすね多分ね、これね後で聞いたらね、多分西にね、はい、また噛んだねって言われる可能性が高くて、はい、僕1回目の公演の時に、
はい、
最後にお客さんに話するじゃないですか、
はい、
アンケート書いて、
はい、
噛み倒した時があって、
はい、
それが映像に残ってるんですけど、
私だってもう今日一番最初のタイトルコールのドア玉で噛んでると思って
ね、噛んでたね
もうあれで一気に不安が
増しました。不安が募ったね、
はい、
でも一応終わったから
そうですね、
よかったよかった逆に池田さんどうでしたか？
私ですか？私はでもなんか新鮮ですね、やっぱり、
あ、うん、ね、俺は新鮮でしかなかった、
とても新鮮ですね。
逆にだから、あ、私できると思ったりしたんじゃない？
いやいやいや、どうなんですかね、
なんかいつもキーボーさんに引っ張ってもらってたけど、
はい、
逆に変わって、はい、あ、私できんじゃんみたいな、
いやいやいやいや
思ったんじゃない
？いやいやいや、私そこまでまだ腕が
立ってない。いやいやいやいや、そんなことないでしょ。
いやいや、
できるし
なんだこの褒め
とりあえずね、褒めて終わろうっていう、褒めて終わろうよっていうところです。
いやでも楽しかったですよ。
あ、よかったです。
なんかいつもと違う分、
うんうん、
いろいろまた普段話せないようなこともあったんで、
う
ん
う
ん、
そうだよね、うん、逆にキーボーさんだと話せないこともきっとあったのかもね。
そうですね
あったんかい？
あれいやそんなことはないですよ、ね、
はい、じゃあもう来週の、
はい
はい、で来週はですね、
はい、
また例のキーボーさんが戻ってくるということで、
いつもの、
はい、次回8月28日はですね、
はい、
また噛みます次回8月28日の火曜日はですね、
はい、
いつものサンママンキーボーさんと共に、はい、サブパーソナリティに西尾由里子さん、そしてゲストには、
はい、
浦安コミュニティ FM はチョアヘヨドットコムのめぐみさんと、はい、シンガーソングライター栗林みちるさんをお迎えして、楽しく愉快にお送りしてまいりますと、
はい、
キーボーさんがおっしゃいました、
はい、
でリスナーと関係者の皆さんはですね、はい、学大 FM のホームページをですね、はい、ご覧いただいて、
はい、
確認してですねご参加いただけたらと思います、
はい、
それではライブご聴取の皆さんと一緒に番組を締めていきますか、
はい、
ね、それでは僕がですね、それではこれいつもキーボーさん言ってるセリフですよね、それではそんなこんなで学大 FM ではまたと言いましたらですね、
はい、
来週という元気なコールで、
はい、
お開きにしていただきたいと思います、
はい、
それでは皆さんよろしいでしょうか？
大丈夫ですか？
いいですか、それではそんなこんなで学大 FM、はい、また
来週
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。